今週もやってまいりました。皆さんが送ってくれた好きなカタカナ4文字を使ってショートストーリーを完成させるコーナーです。私もうちょっとパーって可愛く言うつもりだったんですけど、ちょ息が多分に出すぎて今マイク思いっきり吹きましたねバーってなっちゃいました。さあ、まあ当たるのも発見、当たらぬも発見の全員参加のコーナーやってまいりましたよ。送りやすいのでどんどん送ってほしいなーなんて思っていたらすごい数来ました。ありがとう。今回はどうなるかなということで、前回の簡単なあらすじをおさらいしましょうか。切り裂きが出てきたと思ったら、この切り裂きってのが後のけだもの太郎と呼ばれる的な、もうレリゴーレリゴーの印象が強すぎる初回となりましたが、さあうまく話が落ちて勢いよく番組を始められたらと思います。けだもの太郎第2話のお話、丸一と育った切り裂きは悪いことをしていると噂になっている丸二を退治するために丸三をもらい旅に出ました。旅に出ると前から丸四が歩いてきて丸五と言いました。丸四に丸三をあげて仲間にすると、今度は丸六が近づいてきて丸七をしました。丸六も仲間にすると丸八がやってきて丸九と言い仲間になりました。この四人で丸二を丸十しに行くのです。続くと、ほほう、丸十まで来ましたよ。普通ならね、これは退治しに行く流れですけど、引くものによっては退治じゃない何かになると思いますんで、じゃあ早速やっていきましょう。けだもの太郎第2話、丸一のところ、これザキヤマと育った切り裂きは誰だ悪いことをしていると噂になっているレスラーを退治するために、あーなんか強そうだな、トッポギをもらい旅に出ました。トッポギってなんだっけ、旅に出ると前からスッタッフが歩いてきてラジオでと言いました。あ、すごい繋がった、スッタッフさんがラジオでって言いました。おお、でスッタッフにトッポギをあげて仲間にすると、今度はロリコンが近づいてきてあご食いをしました。え、まずいまずいまずい、ちょっと待って、でもそれでロリコンも仲間にするとヒカキン、ヒカキンがやってきてブシャーと言い仲間になりました。この4人でレスラーを何しに行くの、何しに行くの、ペロペロしに行くのです。ございます、切り裂きちとげを演じます遠山奈緒です。いよいよ明日からテレビアニメニセ恋かっこ2期が始まります。イエーイ、コロンがくっついたニセ恋、そうそうコロンは読まないんですよ。そう2期が始まりますね。4月10日金曜日の東京 MX を皮切りに MBS BS11 は4月14日に、1話スタートいたします。いやついに来たな、嬉しいな。いや私もまだ見てないんで1話なので、皆さんと一緒にテレビの前で座して待機していようと思っているんですけども、でもね、実はさっきスッタフさんにオープニング映像を先取りで見せていただいちゃったんですよ。いいでしょうあのね、すごかった、めちゃめちゃ動いてて、しかもめっちゃ可愛くって、まさかこのキャラクターがこんなにフューチャーされるなんて、いやー2期ならではだなーっていう、そういう感じでした。いやーすごい、もうすぐね見られますんで、皆さんも楽しみにしていてください。あとね、あとね、今週発売になってたジャンプにも1話の場面写があったの、皆さんご覧になりましたでしょうか。どうかなどうかな、今パラパラめくってます。あったあった、おー第2期1話、気づいてっていうタイトルなんですけど、 こう小さな変化に気づいてほしい、チトゲが大奮闘ということで、まずは1話はチトゲ界ということだけは判明しておりますね。見出しにはチトゲの可愛さの目撃者になれって書いてありますけども、その2期の PV にあの1話のこう映像なんかも入ってるんですけど、なんかこう唇がねツルツルしてるチトゲだったりとか、なんかちょっと乙女チックな表情がいっぱいいっぱいあるんですよ。だからこう恋のスタートラインにね、第1期で初めて立ったチトゲが第2期からどういう恋模様を描いていくのかっていうのをぜひ本当に目撃者になっていただきたいなと思っております。しかも記事には顔芸も健在って書いてあります公式で顔芸って言ってしまっておりますけどもね、そんな顔芸なんかも楽しみにしててください。ほんじゃあね、さっきの4文字おさらいしていきましょうか。もうねすごかった。じゃあ順番に、丸1のザキヤマは栃木県にお住まいのマーサー様よりいただきました。レスラーは埼玉県のポイポン様。トッポギは東京都の屋根裏の猫様。トッポギって何でしたっけ？なんか韓国料理かなんかでしたっけ？これ食べたことないかも。なんか赤茶ですねあんまり見たことないかも。そのトッポギを餌に仲間を釣っていくわけですねで、釣られた仲間の一人目がスッタフこれは東京都の古友様よりいただきまして、ラジオでおいただいたのは鳥取県のドラド様。ロリコンは東京都のモテキコイヨー様。アゴクイは愛知県のニセ恋グッズフル装備チトゲラブ様。ヒカキンは東京都モテキコイヨ様。ヒカキンって何ですの？なんかメガネかけた男の人がいっぱい出てきた。 YouTuber、 YouTube に動画を上げる人そのままへー、あ、そうなんだ。へー、皆さんは知ってるのかな。そのヒカキンさんがブシャーっていうわけですね。このブシャーは佐賀県のケイちゃん様よりいただきまして、最後のレスラーをペロペロのペロペロは千葉県のアイゴメさんでいいのかな、からいただきました。ありがとう。ほほー、モテキコヨさん、なんか2通読まれてますよ。すごいラッキーです。何通メールをいただいていることか。すごい苦渋の持ち主ですね。なんか今週いいことあるかもよさあということで、ロリコンがなんか出てきてあご食いをしたりとか、スッタフさんがラジオでねーなんて言ってすごいつながってきてますけど、これ来週ぐらいにはもしかして完結しそうですかね、けだもの太郎どんなラストになるのか、ペロペロできるのか、来週乞うご期待でございます。さて、ニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。またコミックス17巻&小説版裏花3巻、発売中になっております。こちらの感想もたくさんいただきましたので後ほど紹介しますね。それではニセ恋ラジオスタート。知ってます、ニセコイラジオ、ヒェー。ここからは皆さんからいただいた感想とふつおたのコーナーにいただいたメールを紹介していきます。よー、へへへ、このスタジオ落ち着く。いや実はですね、もう第3回目にして、今まで1期の時にラジオ、このラジオをやっていたスタジオに帰ってきたんですよ。なんかやっぱりここに来るとヨーヨーラップしたくなりますね今日はね、あの収録日的には雨なので、あのこのスタジオの窓からたまにイチャイチャしてるカップルが見えるんですけどちょっと今日は雨降ってるからね、誰もいませんでした、残念。またそんなね近況なんかも皆さんにお伝えしていきたいなと、垣間見ていきたいなと思っております。いやまあいろいろ話したいことはあるんだけど、もうねとにかくお便りいっぱいいただいてるから、もうそっちをねいっぱい紹介したいの。だから感想から早速いきたいと思います。もうね2000通くらい いただいております。すごいね、ありがとう。まずは福岡県にお住まいの柿つばたキムチ様よりいただきました。遠山さん、おはこんばんちは。おはこんばんちは。ニセコイと少し関係あるかな、シャフト40周年記念コラボ、ニセコイ物語ってエイプリルフールネタだったんですかと。おお、そうなんです。公式ホームページ見ていただいたんですね。公式の方ではネタバレしてないと思うのですが、ツイッターでニセコイ公式のお気に入り登録してたので、コラボ発表の瞬間ものすごくはしゃいだんですけどね。シャフトさんいずれやってくださると信じてます。そしてジャンプの方もはるちゃんやってくれましたね。お姉ちゃんとデートして、正直僕は 5.1 対 4.9 で小先推しなので、この後の展開が楽しみです。おお、反響多かったですね。コラボ企画、まあそのエイプリルフールに発表したということで、まあ嘘なんですけど、でもニセ恋物語、あの同じシャフトさんで作っていらっしゃるニセ物語っていう、皆さん作品ご存知だと思うんですけど、それとニセ恋のコラボの劇場版を作りますよみたいな告知が出たんですよ。なんか同時上映まで一緒になんかくっついちゃって、なんか私もあれこれ本当なのかなってちょっと信じちゃいましたもん。たまに私もネットで先に情報を知るっていうことがあるもので、え作るのやんのえすごいってちょっと思っちゃって。でもね、多分エイプリルフールだからね、嘘なんでしょうけど、いやでも嘘から出た誠もありますから、なんかいずれそういうコラボみたいなのもできたら面白そうですよね。いやーちょっと期待しちゃいますけど。じゃあ次のお便りいきますか。千葉県のトゥーヤムスン、お疲れ様です、様よりいただきました。このトゥーヤムスンって書いてあるんですけど、トゥーエムスンですからね。私がドエムを発揮した時にこうトゥーエムスンっていう名前になります。あすみさんがつけてくださいました。内容はこちらです。遠山さんこんにちは。こんにちは。アニメ直前特番見ました。おお。見てると興奮してきて、本当にもう来週が待ちきれなくなりました。次回予告も見ましたが、原作で言うとこれからと気づいてをやるんですね。放送開始会はチトゲがいっぱいですね。そうなんですよ。あとヒロインたち4人を紹介するときに遠山さんの手が動きまくってて、ラジオ収録中もこうなのかなって思うとクスッときました。とにかく来週めっちゃ楽しみです、頑張ってください。というその来週はもう今日に差し迫っているわけですけども、そう、いやこちらの直前特番の感想もたくさんいただきました。私も見ましたよ、リアルタイムで。うわなんか不思議な気持ちですね、自分が箱の中に入ってるっていうのはね。でも顔緊張してんなって思いながら見てました。なかなかああいう機会ってないですからね。まあ最近声優さんもこうやってテレビ出ること多くなってきましたけど、そう、いやー私も見ながらめちゃめちゃテンション上がりました。興奮しますよね。私もその1話のちょっとこう先行で流れるやつ、次回予告もう初めて見たので、録画もしてたし何回もちょっと見ちゃったんですけど、そうなんです。いやー今日はもう丸々30分見られますからね、楽しみにしててください。でもラジオ収録中、私そのアフレコとかラジオとかでめっちゃ手動くって言われるんですけど、私でも最近そんなに動いてなくないですか。あ今動動いてるじゃん。いやまあそんなすぐには変わらないってことですね。そうそう、ノイズに気をつけながらアフレコも頑張りたいと思います。お次は北海道にお住まいの春眠ニセ恋以外を覚えず様よりいただきました。お17巻の、同梱されてた DVD についてですね。のーちゃん、ほげーほげー、単行本17巻、DVD 同梱版と通常版、そして裏花買いました。もうたまりません。コミックスも DVD もニヤニヤしっぱなしです。一つ悲しかったのは、お大好きなマリカだけがラクとイチャついてないことです。あー確かに OVA ではユゲさん大活躍ですが、それよりも後輩たち、はるちゃん役のさくらあやねさん、ポーラ役の沼倉まなみさん、ふーちゃん役の小岩井小鳥さんと、 3人とも読んでる時に脳内で当ててたイメージと完全一致した声です。もうテンションも最高潮です。アニメでも3人の声が聞けるかと思うと待ちきれません。なおちゃんもちとげをよろしくお願いしますと、お任されました。ねえ、楽しみですね。新しいキャラクター3人、どんな声なのかっていうのを。まあ、この単行本17巻 DVD が投稿されてるのって予約受注生産版みたいな感じだったので、買えなかったよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、また、こういう企画はあると思うのでね、その際にはぜひぜひ予約してくださいっていう感じなんですけども、そうなんです。一足先にこの3人のお声を聞いた皆様方がいらっしゃるわけですね。もうとんでもない肌色界だったわけですが、こちらも OVA のお話のお便りです。大阪府にお住まいのコマヤン様よりいただきました。なおちゃんこんにちは。こんにちは。ニセ恋第17巻の限定版についてくる OVA 見ました。タイトルは千とうとサービスでしたね。肌色が多く湯気も仕事しまくりですごくドキドキしながら見ていました。そういえばニセ恋アニメ一期の時にいろいろなシーンで声優さんのアドリブが見られたので、 OVA の中にもそれっぽいセリフはないかなと思い注意深く見てみたのですが、サービスのお話の中で楽に隠れて温泉から脱出する際のチトゲのズボシャーというセリフ、これはなおちゃんのアドリブなのではないかと思っているのですが、実際のところどうなのでしょうか。気になってもやもやするので教えてくださいというそうですね、そうそうそう、単行本結構やっぱり2期になっても持ち込んで現場に来ている方結構多いですね。ニセ恋はそういう細かいアドリブなんかもその拾って入れていけるところはどんどん入れていくし、原作にはその特に文字では書いてなかったりしたら、もうそこはオリジナルでなんか面白いアドリブつけられたらなと思いながらやってます。まあとにかくニセ恋はね、表情がとにかく豊かなのがもう素敵なところなので、そういったところをふんだんに我々もお芝居つけていきたいなと思いながらやってますよ。銭湯とサービス両方ともお風呂のお話でしたのでね、湯気が仕事してるっていうのは本当に皆さんたくさんおっしゃってくださっていましたがね、楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。お、これは17巻のコミックスの方のお話ですね。東京都にお住まいのフレッシュさが皆無様よりいただきました。富山さんこんにちは。こんにちは。コミックス17巻読みました。ありがとう。個人的にこの巻が今までで一番好きでした。後継ぎの回で扉絵がマリカなのにその回に一コマも出てこないって右下の絵のやつに笑ったり、最後の4コマ漫画のチトゲとマリカのやりとりがツッコミどころ満載だったり、ハンギメの扉絵がルリちゃんとマリカの普段あんまり見られないような絵面が見られて、内容以外のところもすごく楽しめました。なるほどね。そして小見先生前作のダブルアーツもアプリで復刻してくれて小見先生万歳です。へえ。ジャンルが違う2つの作品ですが、小見先生の絵は本当に表情が豊かで面白いですね。アニメ2期も楽しみにしてます。へえ、そうなんだ、復刻したんだ、おめでたい。そう、フレッシュさが皆無様よりいただいたこのお便りを受けて、私も17巻をこう今見ているわけなんですけど、第150話ハンギメのこれ修学旅行の話ですよね。この扉絵でルリちゃんがこうパンフレットを広げてるところにこうマリカが覗き込んでるんですけど、そういえば確かにこの二人ってそんなに絡んでなかったな今までって思いましたね。え、そうだから、あ、珍しいなっていうか、ルリちゃんやっぱり小柄で可愛いなってねえ思いました。あとはその右下の絵のやつに笑ったりっていう、その右下の絵っていうのはその1話ごとに話が終わるとその間にこう半ページ白い余白のページがあるところにおまけの絵がついてるんですけど、そこもまたこれはもう絶対単行本でしか見られない絵柄なので、本編のお話のなんかアフターストーリーみたいなそういうおまけが見られるページなので、これはね単行本の中での見どころの大きい一つですね。ありがとうございます。もう一ついけちゃうかな。石川県にお住まいのひろゆきアットつぐみよし様よりいただきました。 富山さん、ほげーほげー、ラジオ2期始まりましたね。1期の時から聞いてたのですが、今回2期から一言や4文字など参加していこうと思います。
おー、ぜひぜひ。
それでなんですが、はいはい、一期の時に最後のダーリンまたねの言い方募集してましたが、二期でも募集するのですか？するのであれば花粉症気味で言ってもらえませんか？これからも毎週楽しみにしてます。
お、確かに
そうでしたね。あのラジオで終わりのところでダーリンまたねって挨拶を、あの一期の時は途中から募集し始めて、いろんなパターンで読んでいたんです。あー、またやりますか？やりましょう。みんな募集してます。じゃあ今日は花粉症気味でやりますね。最後までお楽しみに。おいしゃ、感想はおしまい。ではじゃあ次ふつおたに行きましょう。いやー、ふつおたどんなのが出てくるかな。これ、新潟県にお住まいの青い翼様よりいただきました。カタズン、なんかちょっとときめけそうなタイトル。僕には親友以上恋人未満の幼馴染がいます。その子と電車で移動中、ニセ恋の最新刊の17巻、第144話お泊まりを一緒に読んでいました。小野寺さんが一条にカタズンしているのを読み、カタズンしてみよっかと言ってきました。え、女の子から言われたんだ。ドキドキしながら僕は肩に頭を乗せました。すると、カタズンって女子がするもんだよと大爆笑されました。一条くんと小野寺さんがくっつく前に僕も彼女と進展したいです。いやー、いいよねー、この子もいいよね。ちょっとなんか幸せそうなんだな、この二人の寝顔がいいですね。でもそう言われて素直にこう片ずんしに行っちゃう青い翼さんもとてもとても可愛くて良いと思いますよ。へえ、これで進展しちゃえたらいいですね、片ずんか。でも例えば男の子の方が背高かったりとかすると、こう座ってて片ずんしたら首めっちゃ曲がりません？痛くないのかな。うん。一人じゃシミュレーションしづらい。よし、じゃあ次。次は、その他にお住まいのキャット犬様よりいただきました。え、どこにお住まいなんだろう？女性の方です。タイトルは、引っ越す。引っ越す？なんだろう。遠山さん、こんにちは。こんにちは。いきなりなんですが、友人が引っ越すことになりました。ほうほう。実は約2ヶ月くらい前からそのこと言われていました。でもあまり信じられないのです。遡ること4年前、私は転勤が多くドイツに生まれ、過去の引っ越しは3回です。あ、じゃあ外国の方なんだ。ほほう。そして新しくやってきた町の学校に行こうとして、この時卒園したばかり、兄と先に母を置いて行きました。お、迷子になりついに兄ともはぐれてしまい、一人泣いていたらある人が助けてくれました。その人が今の友人です。お、いい話だ。まるで運命かのように学校も同じ、家も100メートルくらいの距離ですごく近いのです。では本題に、お、本題に、せめて最後にプレゼントと何か一言言ってあげたいと思ってます。手作りがいいでしょうか、それともお揃いのアクセがいいでしょうか、教えてください。なるほど、きっとタイトルも引っ越すだったんですね。引っ越すになってますけど。かわいい、ありがとうございます。なんだろう、でもその人のことを一番よく知ってるのはキャット犬さんだと思うから、その人が普段使っているものとか欲しいなって、なんか言ってたなってものをあげたらいいんじゃないですか。それともその書いてくださってる通り、お揃いのアクセとか、アクセに限らずお揃いのものとかいいんじゃないですかね。なくさないものがいいと思います。私は個人的にお揃いのペンとかじゃなくて、トラトラなくしたら絶対ショックじゃないですか。だからお揃いの飾り物、なんか家にこう飾っておいて、ベッドの上とかに置いておいたら、あ、いつも寝る前に友達を思い出すとか、 絵をプレゼントするとか、書いてあげて、それを家に飾ってねとか、そういうね、お揃いとかぬくもりのあるものがいいですよね。いやでも昨今いろいろと SNS も普及してますから、いつまでも連絡取り合って仲良しでいられるといいですね。ありがとうございます。そして群馬県にお住まいのラストマメン様よりいただきました。発音と、お富山さん、ほげーほげー。私は今年で高校3年生になり、受験真っ只中なのですが、お、頑張れ。来年高校卒業したら、ロンドンに一人、もしくは友人と複数人で旅行しに行くことに決めました。すごい。ロンドン旅行と受験に向けて、苦手な英語の勉強に励んでいるのですが、どうにも英語の発音がうまくなりません。英語の発音が綺麗なことで定評のある遠山さんですが、英語を話すときに注意していることや綺麗に発音するコツはありますか？へー。 PS エンディングのダーリンまたねを英語でダーリン see you と言っていただけたら嬉しいです。ほう、わかりました。じゃあ今日は花粉症でダーリン see you って言いますね。盛りだくさんだな。わーでもすごい、高校生なのにそんな旅行の予定を一人で立てるなんてすごいです。私にはとても真似できないです。英語を話すときに注意していることや英語を発音きれいにするコツ、なんだろう、R と L に気をつけるぐらいですかね。なんか日本人ってその発音が苦手って言いますもんね。あと口を縦に大きく開けるとか、うん、でも私英語の発音は、その父親が昔長いこと外国に住んでたので、父親譲りで発音だけは大丈夫なんですけど、道案内とか英会話はできないんです。英語は自分からは喋ることはできないんですよ。台本に書いてあればできるんですけどね。だから、この間、私、英語で道聞かれる率めちゃめちゃ高くて、この間聞かれたんですよ。Where is subway? みたいな。サブウェイが地下鉄なのかファーストフードの方なのかわからなくって、トレインって言ったら、あ、yes yes トレインって言われて、this signal、 シグナルって信号のことだと思ってシグナルって言ったんですけど、あはんみたいな顔されて、あ、多分私信号言い間違えてんだなってその時思って、でも調べたら、そのまあシグナルも信号って意味はあるんですけど、その交通情報的な感じの信号はトラフィックライト、こっちだったんですね。もうシグナルって言っちゃったから、はいみたいな顔されて、これですシグナルを渡ってってめっちゃ日本語やんみたいな、渡ってって英語で言えなくて、ゴーゴーゴーみたいな、で and go straight and next signal 渡ってみたいな、そこだけは絶対日本語みたいな、でターンライトでレフトサイドみたいな、こんな感じの英語だったんですけど、結局身振り手振りとかでなんとかなっちゃうものなんですよね。シグナルも結局なんか最初は伝わらなかったんですけど、 This signal red, yellow, blue ね、シグナル OK みたいな感じで言ったら、ああなるほどねみたいな感じだったので、なんかそういう感じでもうフィーリングで行っちゃいましょう。大丈夫、ロンドンだって行けちゃうよ。行ってらっしゃい。まあまずは受験だと思うんですけど頑張ってね。もう一つ続けてですか。またまた国際的なメールということで、なんだろう、その他様よりいただき、あ、その他にお住まいのチトゲはなんだかんだでいいやつで好きだが最近春にハマっている様よりいただきました。わーやだ、チトゲ派でいてほしいよ。タイトルは発見、ニセコイラジオ2期待ってました。早速投稿してみました、ありがとう。実は今カナダに来てまして、そこで書店に立ち寄ってみたんです。ほうほう。そしたらなんとニセ恋の英語版の漫画があるじゃないですか。ほんと驚きました。まさか英語版まで出ているなんて想像していなくて、なんかニセ恋が海外進出したことを考えるとなんか少し感慨深いもんですね、と。なるほど、そうなんですよね。いや私もびっくりしたんですけど、ニセ恋、私フランス語バージョンもいただきまして、大学の知り合いがフランスに卒業旅行に行っ て、それのお土産でフランス語バージョンのニセコイをもらったんです。だからニセコイはとってもワールドワイドなんですよ。へえ、そうなんだ。見たんですね。最後にこちら、東京都にお住まいのちとげラブユーインナ様よりいただきました。女性の方ですね。嬉しい。これは見返すと。見返す？なんだろう、不穏な感じ。こんにちは。こんにちは。小学5年生のニセ恋ファンです。おお。毎週楽しみにラジオをお兄ちゃんと見させてもらっています。お、お兄ちゃんもやっほー。そこでお兄ちゃんに漫画をまとめて買ってもらったまではいいんですが、まとめて読むぞと思ったんですが、2週間に1巻だけ出すというまとめ買いした意味がないルールがあります。そのルールのせいで12巻までしか出してもらっていません。そこで富山さん、お兄ちゃんに言ってください。13巻から18巻まで出すように。富山さんが言ったら13巻から18巻まで出してもらえる気がします。私の人生が変わっています。変わってきますかな。かっこそれは言い過ぎだけど、かっこ閉じ、よろしくお願いします。お兄ちゃん、見返してやるんだから見ていなさいと。
おお、妹から兄貴への挑戦状いただきました。
なんかかわいいよ、かわいいよ。かわいい、いい、こういう音よりなごむ。兄弟で見てくれてるんだね、嬉しいな。でもこれはお兄ちゃんなりの教育なんではないでしょうか。うん、きっと学校の宿題とかがあるから、ニセコイ全部バーって出しちゃうと宿題やらなくなっちゃうんじゃないかとか、お稽古ごとサボっちゃうんじゃないかとか、ニセコイ面白すぎちゃって、でもまとめて読みたくなっちゃうちとげラブユーインナ様の気持ちもわかるから、兄弟で仲良くしてほしいから、小遠山提案します。13巻から3巻分、13、14、15巻だけ、今週だけでいいから、今週だけでいいから、3冊まとめて、ちとげラブユーインナちゃんに貸してあげてくれまいか、どうだろうか。これで手を打ってはもらえないだろうか、お二人。ぜひともね、これからもニセ恋、二人で楽しんでもらいたいな。
あ、しかも、お便りに18巻までって書いてあるけれど、これ今最新17巻までしか出てないですからね。
気が流行っちゃったかな。そのうち10巻もね出ますんで、まあ、そちらも楽しみにしててほしいけども。あ、お便り、よいしょよいしょ、暴れちゃった。ありがとうございました。いや、心が温まった。以上、おしまい。一言、ニセ恋の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。今回はコミックス7巻から。これはどんな状況でしょうか。ご覧いただけますでしょうか。あのシーンだな。私はわかる、あのシーンだ。さあ、でもこれがアニメで見られるのかはちょっと乞うご期待でございますけれども、ちとげが自分の変化に楽にも気づいて言ってよって言っているシーンですね。ざっくりそれをなんで俺が言わなきゃいけねえんだって言っているシーンなんですけども、こちらのコーナーにもたくさんいただいております。紹介しきれなかった分はホームページに一押しネタとして、今日採用されたものと一緒に載っけてますので、前回分もね早速載ってるんですけども、今週からもねそういう感じでやっていきますので。おや、なんかお便りが差し込まれてきた。石川県の茜色の空様よりいただきました。なんだろう。富山さん、こんにちは。こんにちは。前回の一言でトミー様の私の名字一条になったんだ、もう最高です。富山さんの声にちとげの幸せが乗っていて、歓喜で声も出ずにもだえていましたと。前回の反響のお便りですね、いただきました。ありがとうね。皆さんのネタがたくさんの人に届いて、こんな感じで感想もいただけちゃう。さあ、そんな感じになっていますが、今週はどんなネタが出るかな、楽しみ。まずはラジオネームミッスー様よりいただきました。参ります。ちとげは人気投票でいつも1位取れないけど、俺の中では常に1位だぜって言いなさいよ。あー、かわいいかわいいかわいい、よしよしよしよしよしよし、1位だじょー。ちとげは私の中で1位だじょー。
いいですね、 それを頬をあからめて言っているっていうのが、今までツンデレだったチトゲでは考えられないような素直な一言、ありがとうございます。いいですね。お次はこちらです。大阪府にお住まいのマー様よりいただきました。はじける笑顔のビタミンボーイ一条楽って言ってみなさいよ。恥ずかしい。本当なんでそんなこと俺が言わなきゃなんねんだよですよね。いやいいですね、この発想がなんかちょっと昭和っぽい発想がいいですね。ビタミンボーイ、シャイボーイみたいな。さあお次はこちら、長崎県にお住まいのアイアムシュガー様よりいただきました。
パンツは何色なのか答えなさいよ。
内緒。ちとげちゃん気になるお年頃なのかなといただきました。よくね、ラジオ一期の時は楽が全裸になるっていうネタも一言で多かったですけども、なんだろうな、パンツの柄が気になるのかな。はい、じゃ次はこちらです。栃木県にお住まいのマサヘイ様よりいただきました。
昨日舞子くんと何してたの。
にゃーん。出た、こういう系統も昔から多かった。しかもそれでね、ラクが なんでそんなこと俺言わなきゃね、なんでんだよみたいな、なんかあからめて言ってるあたり怪しい。なんだろう、あからめなくてもいいじゃんね。いや何やら不穏ですが、お次はこちらです。埼玉県にお住まいのファルシュ様よりいただきました。
ちょっとチェアマンの一言で空気が凍ったじゃないの。あんた渾身のあったかいんだからで場を温めなさいよ。
今上手にできませんでした。あったかいんだから、え、ダメですか。え、ちょっとしか似てない、ダメですか。俺、私このネタ実はまだテレビで2回ぐらいしか見たことなくて、周りの人がみんなやるからそっちで先に覚えちゃったんです。ね、いい曲ですよね。 CM とかでも流れてるけど、そうそうそう。でとそんなことよりも、チアマンの一言で空気が凍ったとは何事じゃ。毎週一生懸命皆さんのネタが被らないように一生懸命考えてるんだぞ。ブンブンブン。お次はこちら、埼玉県にお住まいのポイントカード様よりいただきました。
白目向いて歩くからあんた指示出してよ。
なんでやねん。高校生にもなってなんていう遊びよ。でも確かに白目向いてる。でも楽も白目向いてる。ね、ニセ恋キャラは白目向く回数なかなか多いですからね、表情が豊かだから。不思議なプレイありがとうございます。お次はこちら、京都府にお住まいのアメちゃん様よりいただきました。
あった、この年になっておねしょしたことある。
これあれだ、先週のネタだ。あの清々しい朝の中で、あ、おねしょしちゃったみたいなネタありましたけど、それだ、それの続きものだ、面白い。それは確かに。でも、え、ラクあからめてるってことは、あれ。なんだろうな、気になるんだ。続いてはこちらです。参ります、三重県にお住まいのつぐみと舞子大好き様よりいただきました。
ちょっとダーリン、私の特技聞いてくれる。カエルぴょこぴょこ、めぽこぽこ、合わせてぽこぽこぽこ。うるさいよね、あんたがやってみなさいよ。
言えてない、かわいい、いい、みぽこぽこ、合わせてぽこぽこ。いいですね、顔を真っ赤にして一生懸命言ってるのがめちゃかわいい。さあということで、皆さんからいただいた一ネタは終了ということで、じゃあちょっと場を凍らせる富山チェアマンの一言言っちゃう？言っちゃいましょうか。では富山チェアマンからの一言参ります。
ちょっとラク、もうニセ恋ラジオで、
あ、もう一回噛んじゃった。
もうラク、ニセ恋ラジオで偽物のコーナーやるのやめようって作家さんに言ってよ。
はあ、なんで俺がそんなこと言わなきゃなんねんだよ、ですよね。
もうやだよ、だって絶対負けちゃうもん。
ということで、この後は偽物のコーナーです。一言でした。
偽物、勝率3割の女遠山奈央が偽物仲間を探し当てます。皆さん、励ましのメールありがとうございました。
頑張れよ、おいおいおい、頑張れよ。
今回はこんなお題になっております。何やらすごい簡単だと噂されているこちら、4月8日に発売されたニセ恋ベストソングスの歌詞を聞いて一番の頭じゃない偽物を探し当てるです。
ほほ、
いくつかの曲の一番の頭の歌い出しの歌詞をご紹介。一番の歌い出しと関係ない歌詞が一曲だけ混じっているよ、という。
あれあれ、これわかるんじゃないかな、わかるんじゃないかな。
すごい難易度を下げてくださったんだって。絶対解けなきゃダメだって言われた。
引退をかけてくださいみたいな、これ解けなかったら引退ですって言われました。来週から誰がパーソナリティするの。
でもこれは買ってみせる。では歌詞の方どうぞ。1、リカバーデコレーション、ちょっとずつ増えた甘い思いはまだ直視できない。2、トリックボックス、さっきから気になって思考の何パーセントが君に取られたの、悩むの趣味じゃない。3、花好み、たぐった誓いの意図、待ち焦がれていたあなたと過ごしたあの日から続くストーリー。4、オーダーオーダー、今日もまた始まった毎度恒例のバカ騒ぎ、状況わかってる。
ちとげの曲がない、
ちとげの曲がない。
待てよ、少なくとも一期のエンディングを思い出せば大丈夫だ。
ちょっとずつ増えた甘い思いはまた直視できない。
うん、一番大丈夫。リカバーデコレーションは一番の歌詞だ。
トリックボックスは
あ、ダメだ、リカバーデコレーションばっかり流れてくる。あ、いやいや、退散退散、一回消えて。ダメダメ、出てこなくなっちゃった。
チャララララライ、チャチャラチャ、チャララララララ、
ちょっとずつ増えた。ダメよ。リカバーデコレーションになっちゃうよ。待って、イントロのギターを思い出すのよ、私。
チャララララララ、チャチャラチャ、チャララララララ、さっきから気になって思考の何パーセントが君に取られたの、悩むの趣味。
なんかちょっと自信なくなってきたな。待って、ちょっと消去法後にしよう。3の花好み、
たぐった誓いの、
合ってるかな。あれ、そわそわそわそわそわそわ、待って、丸4のオーダーオーダーはわかるよ。
チュチュルチュチュチュチュチュチュチュルチュ、おーイエーイ、今日もまた始まった、毎度恒例のバカ騒ぎ。
うん、これはそう。よし、2択にまで絞った。今残ってるのはトリックボックスと花好みです。
うわ、秒読みが、5、4、3、2、1、トリックボックス。
パッパカパーパッパパッパパカパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ箱には温かい戸惑い。
みかこさん歌うまいな。
やったよー、みんなーやったよー。
幸せです。これで勝率は5割です。ふふふ、来週から文言が変わりますね。勝率5割の女遠山奈央がってね。ふふふ、以上偽物でした。
妄想、 趣味が妄想の遠山奈央が本編に負けないくらい甘々ストーリーを妄想するコーナーです。前回はもう爽やかに春風のように、小学生リスナーも多いですからね、ニセ恋ラジオ。ご挨拶程度でしたけど、皆さんそろそろ準備はよろしいですか？温まってきましたかね？まあまあまあ、そうはいえども、まあまだね、ちょっと手加減しつつな爽やかめな感じでいきますけども、じゃあ早速やってみましょう。今回は合わせ技でいこうと思ってるんです。まずステルク様、神奈川県にお住まいの、からお名前を拝借します。男の子周一、女の子葵ちゃん、これでいきたいと思います。実は設定も送ってくださってて、男の子が女の子よりもかなり背が高い身長差カップル、二人で下校している時に葵が先に階段に登って、周一より私の方が背が高いという顔の高さが同じくらいになった葵に、周一はてんてんてんというお題をいただいてたんですけども、これを受けてこちらの別の設定でいきたいと思います。沖縄県にお住まいの沼倉瑠璃様よりいただいたこちら。背の高い男子と付き合っているメガネ女子、男子がいたずらでメガネを取り上げてしまい、ぴょんぴょん跳ねてメガネを取ろうとする女子に逆に男子がドキドキしてしまうという、同じくこう身長ネタで送ってくださってたんですね。だからちょっと合体させてみちゃおうと思います。どんなになるかな。ではもうそうします。いやー、やっぱりニセ恋面白いな。週一の家に来てもうっかりなんかニセ恋読みふけちゃうんだよね。わあ、ここ燃える。ほげほげほげするわ。ほ
ら、葵。
ん、何週一。
なんか、なんで俺のこと放置なわけ。ニセ恋なんて読んでないで俺に構ってくれよ。
何よ、週一よりもニセ恋の方が大事なんだから。うん、もう少しで読み終わるから待っててよ。えい、メガネひょい。あ、うわぁ、ニセ恋が読めない。メガネ、メガネ、メガネ。あぁ、週一返してよ。ぴょん、ぴょん、ぴょん、ぴょん。うぅ、全然届かないよ、週一の190センチバカ。
やっぱり、葵は可愛いな。なんか、ずっと見ちゃうな。
うん、週一、ニセ恋もう少しで読み終わるからそれまでよ、待ってよ。ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん。
俺今どんな顔してるんだろう。はあ、きっとすごいデレデレした顔してんだろうな。
うん、週一、なんか言ってよ。
葵。
なに。
今俺どんな顔してる。
メガネがないから見えないよ。ぴょんぴょんぴょん。
もっと近づいたら俺の顔見える。
うー、見える。
どう。
まだ見えない。
どう。
見えない。
お前本当は見えてんだろ。
見えないからもっと近づいてほしい。
ブチュー、ほげ
ー。あー、私の急な展開に作家さんが置いてきぼりになっている。ポリポリポリポリしている。うん、でも私の中ではもう明確に今イメージが作られていました。本当は好きなんだよ二人とも。でもこう付き合って半年ぐらいになると、いや勝手に言ってますけど、半年ぐらいになるとなんかそういうお互い素直になれなくなったりとかして、こういうきっかけがないとねみたいな。そうで、メガネなしチューをしておしまいという。いやー、でもこの後どうなるのかはエンディングに続く妄想でした。終わりに来ました。いやー、今日も一人でめっちゃ盛り上がったブースの中で、熱っ、めっちゃ。だって今私ここの気温上げてる気がする。あー、これはダメか。この今手元にデジタル時計があるんですけど、これじゃ 気温は測れなかった。でもなんか多分2度ぐらい上げてる気がする
いやでもよかったよ、偽物当てられたから引退しないで済んだよ
来週からはなんかこう勇気づけられて、またなんか追い風吹いて成功できる気がする。頑張ろう。まあラジオもこんな調子で盛り上がっていきますけども、何にせよ今日からアニメニセ恋始まりますので、ぜひぜひ皆さん見てください。感想もメールも引き続きお待ちしております。あとですね、まだ決まってないんですけど、おそらく次回のラジオの収録タイミングがなんかちょっと早いっぽいかもしれないという感じに今なっております。だから感想早めに送っていただけると良いみたいです。月曜日ぐらいまでに送ってもらえたら間違いないかもという感じでございますので、ぜひぜひよろしくお願いしますね。ではまた来週お会いしましょう。お相手は桐崎千棘役の遠山奈央でした。
ガーレンヒーロー拍手。
葵もそうやって素直なら可愛いのにな。ニセ恋ばっか読んでないで俺にも構ってくれよ。
だって今日からアニメ始まるから、それに向けてこうニセ恋熱を高めたかったんだもん。ごめんね。
いやいいんだけどさ、俺それでどんな顔してた？
もっとよく見たいからメガネかけてもう一回チューしたいな。
はっ、
オッケー。